旧約聖書イザヤ書43章22節から28節、旧約聖書の1196ページです。
聖書をお読みします。イザヤ書43章22節から、しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。イスラエルよ、あなたは私のためにロークしなかった。あなたは私に全焼の生贄の羊を携えてこず、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった。私は穀物の捧げ物のことであなたに苦労をさせず、乳香のことであなたを煩わせもしなかった。あなたは私のために金を払って勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの不義で私を煩わせただけだ。私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私は思い出させよ、私に思い出させよ、共に論じ合おう。身の潔白を明かすためあなたの方から述べ立てよ。あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの代言者たちは私に背いた。それで私は聖女の司たちを汚し、ヤコブが聖絶されるようにし、イスラエルが罵られるようにした。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書イザヤ書43章22節から28節を通して、恩寵のみの救いと題して、赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
私たちの教会は、聖書日課、一日に一章を読むことをずっと続けてきて、創世記から始めて、今、イザヤ書の、今日は読んでいただいた43章の後半にあたります。説教のアウトラインをお手元にお届けしておりますが、また後で聖書箇所を確かめる意味で、メモを残しております。ご利用いただければと思います。恩寵のみという題にいたしました。私どもの教会の、私の前の前の北尾金蔵牧師が教会の記念教会の発行する機関誌の名前に恩寵という題をつけました。お葬式のためにも北尾金蔵先生からも、私の前の小山清隆先生からも弔電が届いております。北尾先生は恩寵というこの今も私たちは記念の旅ごとに70年史の時も2000年の時に恩寵を発行しました。それで、そういう恩寵という言葉の持っている意味、それが今日の聖書の箇所、特に中心の25節に溢れています。43章と言いますのは、一節から七節は、贖い主の愛の呼びかけで、私の目にあなたは高価で尊いとあります。私はあなたを作り、形作り、贖い、名を呼び、あなたは私のものだという、大変愛の呼びかけですが、岡崎保兄弟とも本当にこの言葉で何度も祈り合いました。まあ、そんな中で、8節からはそのイスラエルの民、かつてはイスラエル三代のヤコブという父祖がイスラエルと名前を改めて、神様が名前をつけて、そしてイスラエル民族が起こされました。イスラエル民族は神様のが救い主であるということを世界中の全ての人に伝えるために、召し出した、選び出したの 使命を持っているわけです。21節、私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えようと、まあ、これがイスラエルの特権であり使命でした。エジプト脱出という大事業、大神様が大きな出来事を起こされました。そのあたりのことは16節、海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられると、航海で開いてエジプトの軍隊を海の中に沈めた神様、海を渡らせて荒野へと導き、約束の国へと導かれましたが、大きな奇跡的出来事です。ところが18節、先のことども思い出すな、昔のことどもを考えるなと、それよりも大きなことをするとおっしゃって19節、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、荒野に道を、荒れ地に川を設けると。これがイスラエルの回復であり、同時にその使命を受け継いだキリストの教会、イエス様の誕生と生み出されたキリストの教会が、この予言が実現していく新しいことだと。やがて新しい天と新しい地も神様がお備えくださる。それを私たちは天国と呼んでおります。さて、今日は22節からの後半でお話したいのですが、実は25節が、私が西大寺に1972年に参りまして、その時の3月17日だったでしょうか、1回目の礼拝がこの箇所からの説教だったと記憶しています。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、これが恩寵ということの中身ですね。まあそんなわけで、前置きをそこまでにして22節から一緒に見てまいりましょう。22節にヤコブ、やがてイスラエルと国の名前に、民族の名前になっていきますが、ここで神様はイスラエルの罪が神様を煩わせたということを指摘していらっしゃる、責めていらっしゃるわけです。その一つは主を呼び求めなかった、なんだそんなことかと思うかもしれませんが、神様に特別愛され、選ばれ、使命を与えられているのに、神様と親しい交わりをしない、主の名を呼び求めない、これはイエス・キリスト様によって神様との交わりをいただいて、イスラエル民族の使命を受け継いでいるキリストの教会、クリスチャンたちが祈らなくなったら、神様はイスラエルを責めたように、私がのことをそんなに大事に思わないのか、日々忙しい生活の中で神様にの名を呼びかける、その時はないということは、神の御言葉を聞いて神様に語りかけることがないというのは、神様はの悲しまれるわけです。現実の神のしもべは心を固くなにして、消極的な意味で言うならば、なお呼び求めなかった。大いに私たちは神様の御心を知って、日々主に近づくものとなりたいものですね。もっともっと主に親しく呼びかける ものとなりたいものです。そして、主を悩ましたとあります。これは、新改訳では、私のためにロークしなかったと訳されているんですが、まあこれは、煩わせるとか、悩ますというふうな意味ですね。24節に、後半、かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの不義で私を煩わせただけだと。積極的には、本当に、死を煩わせて、罪の重荷を負わせているわけです。これを、主は、ここで、指摘していらっしゃいます。まあ、そこで、そんな時に、23節、目を止めると、全焼の生贄の羊を携えてこず、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった。まあ、動物を生贄として、罪を身代わりに許していただく儀式を、モーセを通して神様は与えられました。それを、荒野の時代にも幕屋という礼拝を捧げる場所でそれをし、また約束の地に入ってエルサレム神殿を建ててからもそこで犠牲を捧げる、そのことを命じられていたわけです。それをしなかったと責めている。このイザヤの時代にはそのようにイスラエルの信仰心が大変薄れ、神様を軽んじていたということが言えます。実はイザヤ書に対する著者問題で、イザヤという預言者は長い時代、たくさんの王様に仕えていた時代の預言者で、それは長い66章に及ぶ間のことで、一人のイザヤではなく、二人のイザヤがいて、いや、もっと他にもイザヤがいるって。これは第二イザヤ、第三、第四イザヤ説というのがあるんです。聖書を一つの文献、文章資料として見て、その成り立ちから見て研究する学問があるわけです。まあ、そういう中で、近代になって第二イザヤ説というのが大変広まっていったんですが、いや、イザヤは一章から66章まで通して一人のイザヤが預言した、若い時からずっと年老いるまでの預言をしたという、これが保守的な聖書信仰を標榜する、福音主義という立場の理解なんですね。私たちはその福音主義の立場の教会で、イザヤは一人、40章からあとは第二イザヤが書いたという説に対して私たちはノーというんですね。まあ神戸の鍋谷という旧約学大変有名な著名な世界的な学者がそういう点で私たちの先頭に立っていてくださってますが、海外にも大変著名な神学者がいるわけですが、23、24節はね、その第二イザヤ説ではないですよということを、一つの証拠を立てる箇所だという、ちょっと理屈っぽい話でごめんなさい。でも、いろんな文献を読むと第二イザヤのことが出てくると思うので、クリスチャンたちには触れておいた方がいいと思います。実は、イザヤが活躍するのはバビロン捕囚の前ですね。バビロンに連れ去られる前の時代のことから、時代から予言してるんです。ところが、その後、滅ぼされる。予言通り滅ぼされていくんです。滅ぼされて、バビロンに捕らえ移されていく。そのバビロンでは、もう神殿の生贄、神殿礼拝ないわけです。異国の国に囚われの身で移ってるんですから。とすれば、この23、24節というのは、 咎めること自体が矛盾です。もう、この時代のバビロン保守のイスラエルの人たちは、神殿で生贄を捧げることができなかったわけですから、状況的に、物理的に。それなのにそれをしなかったといって神様が責めるのは、理屈に合わない。ということは、バビロン保守の後で、第二イザヤと言われる人が、これを伝えているんだということにはならないんですね。まあ、そのことも少し触れておいて、要は、これは、イザヤの時代の、予言した通りの言葉だというふうに受け止めればよいということです。ウジヤ王の時代、マナセ王の時代のあたりで、イスラエルの国が、王国にいながら神様をないがしろにしていた。それゆえに神様は彼らを罰した。それを証明している箇所だと逆に言えるわけです。要は、イスラエルは神様に愛され選ばれているのに、神様をないがしろにし、悲しませ、悩まし、煩わせた罪を示しているということです。二番目のポイントは、そんなイスラエルの民に対して神様は、一方的な罪の許しの宣言をしていらっしゃる。で、これらの大きな罪にもかかわらず、神様は罪の許しをしていらっしゃる。で、その理由は、イスラエルが立派だからとか、いい心がけだからとか、悔い改めて態度を改めたからという、熱心な信仰になったからという、そんな理由ではない。理由はただ一つ、私。この私は、私自身のために、あなたの染みた罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。キリスト教信仰の中に神様の主権、神様がこうされるということを第一にする信仰の捉え方と、その神様に対して人間が、信仰者がどんなふうに応答するかという人間の努力や熱心さを強調する、二つの態度があるんですね。神学的立場と言ってもいいでしょう。で、時代の中で変わっていくんですが、何と言っても聖書は神様の主権。誰が何と言おうと、神様は神様の御心を、神様の御思いでなされる。これが聖書一貫しているんですが、それに対して人間が、信仰者の方がどんな態度を取るかによって、どうなっていくかわからないという、その人間の側の態度を強調する。そういう神学的立場があるんです。どちらか言えば、私たちの、信仰のルーツというのは、その人間の側の信仰の熱心さを強調する背景の中にあった。あったと言うべきでしょう。で、そんな、中でよく祈りましょうとか、よく捧げないと、よく伝道しないとという人間の側の、もっと神様を愛していかないとという、それは大事なことなんです。だけど、その結果で罪が許されたり許されなかったり、裁かれたりするということで、大変信仰者が自分を責め、悩むということが起こります。それはまあ、熱心で忠実だから大事なことなんですが、行き過ぎると私あっての神様ということになるんです。今でもね、クリスチャンになって罪許されているのに、それ以後の罪でもう私は捨てられるんじゃないか、私は神様から見放されるんじゃないかと恐れている、そういう人がいるんです。恐れてもいいんですけど、だから43章の始めに、恐れるな、と 一節に神様は呼びかけていらっしゃる。ここでそんな私たちに一方的に神様が罪の許しの宣言をされる。人間の側の何かにの理由によるんではなく、もう私自身のために罪の許しを与えるんだと。罪の許しの基盤というか基礎が神様の側にある、神様の側だけにあるんだというのが恩寵なんです。もし私の理由というとなると、もう私は十分やった、神様に喜ばれるぐらい立派だという人はどこにいるでしょうか。でも私自身のために、これが恩寵だということを今日一緒に味わっているわけです。で、私は最大時期でそういう伝統的な神学的な理解の中で、神学校で学んでくる中でそのことを深く味わったので、最大時に使わされた第1回の初回のメッセージをこの箇所に選ばせていただいた記憶があるわけです。その一方的な罪の許しの宣言、恩寵の理由を3つここで見ると、私自身のためにというね、この言葉はですね、実は48章にも通じて出てくるんです。お開きになれる方はイザヤ書48章を見ていただくと、9節、私は私の名のために怒りを怒らせ、私の栄誉のためにこれを抑えてあなたを立ち滅ぼさなかった。私の名のために、私の栄誉のためにとありますね。で、そのために怒りを遅らせ立ち下ろさない、それは銀のような意味で、銀を精錬するほど徹底的な裁きでないとも取れるし、イスラエルは銀のように純粋ではないけれど、もうイスラエルは純のように精錬される値打ちもないんだけれども、でもそれとは違って私はあなたをこの滅ぼさない、怒らないとこうおっしゃってる。まあでもこれが私の自身のためにという確認です。11節、私のため、私のために私はこれを行う。2回繰り返していますね。さて、私のためにと言いますと、37章に遡って、イザヤ書の37章の33から35にも、私のためにとあります。1184ページ、第3版。それゆえ、アッシリアの王について主はこうおせられる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らす。類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町にも入らない死の見つけ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。イスラエルの国は南北に分断しました。北をイスラエル王国、南をユダ王国。先に北のイスラエル王国が、先に起こったアッシリア帝国によってセナケリブ王の時に滅ぼされます。それを以前予言しているんです。やがてバビロンによってユダの国、南ユダ王国は滅びるんですが、こういう予言があって、その滅ぼさない理由は、そこから非常に危険な時からところから私は助け出すと言っている、そうなったんですが、26 五節。私のために。助け出す理由は神様のために。それから私のしもべダビデのために。このイスラエルの民の二代目の王様がダビデ王です。羊飼いの少年から身を起こしてダビデ王に取り立てられ、やがて二代目の王としてサウル王の失脚の後、この国を継ぎます。ダビデには特別にあなたの子孫から救い主が生まれるという約束が与えられます。そのダビデのダビデ契約を思い返させる言葉がダビデのためにという言葉なんです。アッシリア軍の退却というのは神様の御心によるのだ。その御業の究極的な目的は、イスラエルをアッシリアの脅威から救い出すのは神様のため、神様の栄光の現れるためだとあります。そしてダビデ王に約束したことが実現するためだと言うんです。で、このことがずっとその後ダビデの子孫たちは王たちは神に背いていくんですけども、いい時も王様もあるんですけども、最終的にダビデの子孫マリアの言い名付け、ヨセフの子として救い主は生まれます。ヨセフはダビデの王の血筋を引いている。そんな中で、このダビデの子、イエス・キリストが救い主だと信じる福音の受け止めるキリスト教が広がっていきます。では、新約聖書、ローマ人への手紙4章。後ろの方にもページがあって、旧約聖書は前にページがあって、新約聖書は後半ページがあって、第3版では294ページ。お開きになれる方は開いていただくと、4章の5節に、何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。これが、いわゆるあなた方の行いとか信仰のありようではない。どちらかといえば何の功績もない。私の名を呼び求めず、私を煩わせた悩ませているあなたに、そんなものにも神様が義、正しいと認めてくださる。そういう方だと、そこまで神様の恩寵、憐れみを信じるなら、そのような信仰が義とみなされるとある。今日、恩寵のみと言ってますが、それを新約聖書の中で言うと、こういうことなんですね。何ができるから、何をしたから、何をしなかったから、そういう理由によらない。あなたが何であるから、あなたの信仰がどうであるからということではない。私、この私が私自身のために、とおっしゃってくださる神様の愛を信じる。その信仰が義とみなされる。その見本がその前にあったアブラハムであったり、ダビデという人だと言っている。6節、ローマ書4章6節、ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。で、7節8節は詩編の32編のダビデの罪を許された喜びの詩ですね。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。まあ、クリスチャンなら誰でも一度や二度よく聞いて知っている箇所ですね。ダビデ王は自分のために部下が戦場で戦う。その中にイスラエル三十勇士の一人、ウリアという戦士がいた。ウリアの妻はバテシェバという名だったる美人。 夫の留守に水浴びをしている彼女を目を留めて、王は昼寝の後、彼女を家に呼び込んで、王宮に呼び込んで、我が物としてしまいます。子供ができた。それがバレてはいけないので、無理やり特別休暇でウリアを呼び返したが、ウリアは忠実な人で、仲間が戦場にいるのに、家でのうのうとしておれないと言って、王宮の門で城門にいて、そのまま戦地に帰ります。ダビデ王は、その自分の罪を覆い隠すために、ウリアを戦場でヨアブという将軍に手紙を持たせて、これを激戦地で自然な形で戦死したように見せかけろという。そんなひどいことをした。そして、ウリアの亡き後、バテシェバを城に迎えました。殺人と姦淫という恐ろしい罪。それが信仰厚いと言われたダビデ王です。そのダビデがもう漫座の中でみんなの前で自分の罪を示され告白し、そして許された。それはなんと幸いか。私たちは自分の罪をよく感じて、これでも許されるのかとよく悩みます。でも、ダビデほどの罪を犯す人はそうないんではないでしょうか。そのダビデが許されている。別の道でとあります。どんな道でしょう。前の三章の二十節。時間の関係で21節。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。別の道で許される。その別の道とは、この21節。今は律法とは別にです。律法というのは神様の戒め、神様の御心を表す御言葉ですね。それを守ることによって神様から良いと言ってもらえる。でもそれでは誰も合格する人はいないというのが二次説にあって、かえって守ろうとすればするほどできないので罪の意識が増えるだけだと言ってる。そんな絶望する私たち人類に、すなわち、22節、別の道とはすなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。イエス様は何一つ罪を犯さなかった、神の御心のみを行った神の御子です。人となってこの世に来られたけど、すべての点で私たちと同じようになってくださったけど、ただ一つ罪は犯さなかった。そのイエス様が、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと十字架で死なれた。父よ、彼らを許してくださいと言われた。そのイエス様が私の罪の代わりだと信じる人は、その信仰によって、行いによらない信仰によって、イエスを救い主と信じる信仰によって救われる。神様はイエス様から裁きをなし、刑罰を与えた。それを信じる者にも二重に裁きを求めるということはなさらない。信じるだけで救われるというのは、それだけの償いをイエス様が全部代わってやってくださった。それが福音です。23、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖い、十字架の身代わりの救いの上に、与えなしに、行いなしに、義と認められる。これが恩寵なんです。ただ神の恵みにより、ここにただとあります。これがのみなんです。恩寵のみ。ただ恩寵だけ。さて、まあそんなことをここで見ておりますが、 三つ目のことに入ります。神様の一方的な罪の許しの宣言は43章の25節にありましたが、26節は消極的な意味で、私に思い出させよう、共に論じ合おうと。で、これはですね、あなた方がどんなに私と論じ合っても、私が言ってる通りだろうと言ってるんです。信じるだけで罪が許されるということを私と議論しようと言ってるんです。実は一章の十八節でもそれはあったんです。一章の十八節に、さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように、火色の真っ赤な色ですね。火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。こういう宣言があったんです。でもその理由はどうして火の色が雪の白さのように、羊の毛のように白くなるのかというと、理由は言われてなかったんです。その理由は今見た25節なんです。私、この私は私自身のために。だからイエス様は信じるだけで罪許され、神のことされ、義と認められ、永遠の命を与えられ、天国行きが保証される。それがここで言われています。そこで、そのことを深く思いたいのですが、しかし一方的な許しがあるとはいえ、その罪は裁かれなければならない。27節。あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの代言者たちは私に背いた。で、ここに、この最初の先祖というのはアブラハムだったり、あるいは、もっと前には最初の人、アダムですね、エデンの園で、この木の実だけは食べてはいけないのを食べちゃった。で、アブラハムが、神様を信じると言いながら、もっと印をくださいと言って神様を怒らされた。ヤコブは、生まれた時から兄弟の足のかかとを握って押しのけようとした。そこからそもそも論が始まる。で、大言者たちというのはイザヤ書のいろんな箇所で、預言者だったり、旧約聖書の教師だったり、そういう人々が間違ったことを言って神様に背かせたりした。そういう罪の数々を指摘し、それで28節、私は聖女の司たちを汚し、ヤコブが聖絶されるように、イスラエルが罵られるようにした。こうして神様の大きな裁きが下される。その裁き手としてアスリアの国が用いられたり、バビロンの国が用いられたりしたんです。じゃあそれで滅ぼして裁いて終わりかというと、それにもかかわらずというのが、イザヤ書43章なんです。それにもかかわらず神様は25節、私自身のために、ご自分の家に、あなた方を救った私、救われているあなた方が、その後も、もう罪を犯したり、私を煩わせている。でも、救い出した私のメンツにかけて、私はあなたを救いを完成する。これが恩寵なん。でも私たちは、これでも許されるんですかと神様に時折疑ったり訴えたりするんですね。でもこの私、この私は、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。保津兄弟に和歌山に行って天国に行きたい、 もう先生祈ってほしい。でイエス様を信じていますか。イロハの意から話をして、罪許され神様の子になって約束があるよね。はい、大丈夫ですよと言って一緒にお祈りをしました。長いクリスチャン生涯を送っていっても、そうであればあるほど最後に神様の前に立つときに神様の許しを確認したい。おそらく私もそうだろうと思います。恐れるな、今一度神様は救ってくださった者に対して呼びかけてくださいます。恐れるな、私があなたをあがなったのだ、救い出したのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。最大寺キリスト教会は恩寵の群れです。お祈りしましょう。天皇お父様、私たちを恩寵に預かるものとしてくださいました。信仰によって救うと言われました。恵みによる、でもその信仰もあなたのプレゼントだと言われました。本当にありがとうございます。まだイエス様を求めて決断のできていない方が、あなたを信じイエス様を心にお迎えできますように、主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。